Vトークラジオ第12回スタートです。街に散々流れていたクリスマスソングも終わり、本当の意味での年末がやってまいりました。私の青春時代のクリスマスなんて、夜になると辛い涙で枕を濡らしたという記憶しかなくて、よくテレビで、うちは仏教徒だからクリスマスなんて関係ないって親父さんが怒鳴ってちゃぶ台をひっくり返すなんてシーンを見ながら、そうだそうだなんて酔っ払っていた覚えがあります。とはいえ、皆さんクリスマスはいかがお過ごしになりましたか？最近はケンタッキーフライドチキンも3ピースも食べれば十分になってしまい、せっかくのケーキも半分でいいやって感じです。食べ過ぎですかね。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。今回はある媒体でジャーナリストのカズ中西さんが書かれていたことがすごく私の心に刺さったので、内容は少し重いのですが少しお話しさせていただきたいと思っています。カズ中西さんって、まあ皆さんももうご承知かとは思いますが、いろいろな方面で活躍なされていて、カズ兄さんのモーターレボリューションの DJFM 放送の方ですね。また、イズスカ事故ゼロ小隊の中隊長兼小隊長、静岡県二輪車安全運転推進クラブ伊豆地区地区会長、大人警察署協議会委員などなどの多彩な活躍をされています。もしかしたら雑誌等でご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。では、ちょっと内容の方に触れさせていただきます。人が死んだ現場を確認し、精神的にかなりヘビーな2日間でしたが、締め切りは待ったなしで迫ってくるため、奮い立たせて原稿を書いています。いくつもの修羅場を何とかくぐり抜けて生き残ってきた単車乗りにとって、死亡事故現場を確認せねばならないことは痛みがわかるだけ辛いものです。私自身が三途の川から戻ってきているため、余計にそう思うのかもしれない。後日、現場診断にて再度確認します。警察署、協議会委員の役目だと思うし、伊豆スカ事故ゼロ小隊長としての責務です。なぜバイクが好きなのに、バイクで死ぬような真似をするんですかね。死ねば家族が悲しみ、仲間も悲しませることになる。遺体と大破したバイクの片付けは、自己責任では処理できないんですよね。誰がやるんですかね。当時、その現場を通過した全くの赤の他人に嫌な思いをさせ、もしかしたら自己処理のせいで運命を決める営業会議に出られなかったという人もいるでしょう。親の死に目に間に合わなかった人もいるでしょう。事故一発で多くの人々を悲しませ迷惑をかける。社会におけるバイクのイメージを著しく低下させる。この責任まで考えて暴走しているのだろうか。俺は大丈夫。そう言い放った人ほどあっけなく死んでいます。馬鹿らしいですよ。くだらない。バイクで死ぬなんて。でも簡単に命を落とせるのがバイクです。他人を殺すことだってできるのがバイクです。過信と慢心が最悪の事態を招き、責任も取れないわけです。それでもまだ俺は大丈夫だと言い切れるんですかね。いい年こいた大人のやることじゃないよ。運がいいとか悪いとかで片付けてもらいたくないね。曲がった道もまっすぐな心で走ってくださいよ。他人に 迷惑をかけないことは綺麗事でも何でもない。人として当たり前の道です。ということです。ご存じない方もいらっしゃるといけないので、伊豆スカイラインについて少し説明をさせていただきますね。伊豆スカイラインは、富士、箱根伊豆、国立公園内の伊豆半島東部の山稜を走る 40.6 キロの自動車専用の観光道路です。だいたい伊豆半島の右半分、まあ、真ん中のラインよりちょっと右寄りのラインを走ると思っていただければいいかと思います。伊豆半島といっても真ん中のあたりはちょうど山なので、相模湾や駿河湾、あと富士山などをよくね、片目に見ながら走ることができるいい道だと思います。そのようないい道ですから、いろいろビューポイントとか休憩所が用意されていまして、本当ゆっくりと走るにはいい道路なわけです。またこれは小田原から伊豆高原までの間、小田原厚木道路、あとターンパイク、今松田ターンパイクっていうんですけども、こういう道を利用すると約70キロの区間、信号なしで走ることができるという、ちょっとおすすめっていうところにも書いてありました。で、私、どうしても食欲がかかっちゃうのと、平日であんまり混んでないっていうこともあって、伊豆半島の地図で見ると右側の海岸線沿いの国道135号を走ってしまうので、この伊豆スカイラインというのは2回ほどしか走っていません。信号も本当になくて、眺めが良くて、路面も荒れてないので、本当に気持ちよかったっていう記憶があります。で、たまたま前のバイク、ER を手放すときに最後のツーリングに行ったのがここだったもんで、GoPro で撮影した画像なんかを見ると、本当にいい道だな、景色も良かった、最高だなっていう方に走りました。でもさすがにそうなると走り屋の方が多く訪れているようで、無理な追い越しやスピードオーバーによる事故が多発しているようです。私が行った時も BMW の 1000R でいいのかな、ちょっと遠目に見たので詳しくは分かりませんが、革つなぎを着た方がかなりのスピードで走っていて、本当にびっくりしたものです。で、あまりにも事故が多いので二輪車の通行止めになるんじゃないかなんていうふうに噂をされています。今回カズ中西さんはこれまた伊豆スカイラインでの事故のね、現場検証とかいろいろお手伝いしたようなんですけども、今回私すごく気になったのは、バイクが好きなのになんでバイクで死ぬような真似をするんですかね。死ねば家族が悲しみ、仲間も悲しませることになる。遺体と大破したバイクの片付けは自己責任では処理できないんですよねっていうところなんです。よく俳優さんなんかが舞台の上で死ねればとか、何かを一生懸命やってる人はその場で死ねれば本望だなんて言いますけど、バイクに好きで乗っていて何もバイクが原因でそんな死ぬことなんかないですよね。家族が悲しんで仲間が悲しむ。家族なんて帰ってくることを待っているのに、違う形で対面、仲間も目の前でなんてなったら、私立ち直る自信もないし、あとバイクの片付け、これは誰がやるんだろうとか、現場を後から来た人、そういう人が手伝ってもらうとかなりますもんね。その人に本当にいろんな予定を崩してしまったりしてご迷惑をおかけしてしまうわけだし、逆に嫌な思いもさせてしまう。バイクのイメージがどんどん悪くなってしまいますよね。またあそこで事故だよなんてなると、またバイクはダメだよなんて、昔の三内運動、買わせない、乗らせない、免許を取らせないですか、ああいうふうになってしまったら、これからの若い人たち、こんな楽しい乗り物を乗せてあげられることができなくなってしまったら、そういう責任を私たちも持ってんのかななんて、普段はそんなことは考えていませんけども。あと、俺は大丈夫、そう言った人ほどとか言ってますけど、自分でも最近そういうふうに大丈夫っていうふうになっているような気がしました。Vストロームに乗って、今まで高速道路を 2時間走ったら休むとか200キロの走ったら休むって決めてたんですけど、燃費もリッター30数キロ、あとタンクは20リッター入るから大阪まで無給油で行けるからまだまだ大丈夫。今までのフォルツァとか ER6F と比べて座り心地もいいし、スクリーンの形からも防風効果も高くて、今まで決めてた2時間の壁とか200キロの壁なんかね、気にしないで走るようになっちゃいました。まさしく過信と慢心が私にも押し寄せてたわけです。本当に俺は大丈夫だなんてもう言い切れないだなぁなんて思ってしまいました。今までもしかしたら事故してなかったのは運が良かっただけだったのかもしれませんね。年末に少し重い話をしてしまってすいません。でもこの V トークをお聞きの方が無事故でいていただきたくって、この話をあえて取り上げました。ライダー歴は少ない私ですが、お聞きの皆さんより人生の少しだけの先輩として少しだけ偉そうに話していただきました。あと伊豆スカイラインが二輪車が通行禁止にならないことを心から祈っております。前回の放送の方でスカイジンさんからアドバイスをいただいた通り、ブログにアドレスを記載させていただいたところ、メールをいただきましたのでご紹介させていただきたいと思います。はじめまして、金久と申しますという件名でいただいております。金久さんからですね。旅バイクからこのラジオあることを知って聞き始めました。金久と申します。ブーバイクさんや旅バイクさん、中山バイクラジオさんなどで何度かメールを読んでもらっているので、もしかしたら名前は知っているかななんて勝手に思っています。ごめんなさい、私どうもこの皆さんのポッドキャスト、通勤電車の中でながら聞きでいるもんですから、ちょっともう名前の方は申し訳ない、勘弁してください。私も東京なので黒学さんと近くなのではないかと思いメールをしました。奥多摩の話題だったり中央道の話だったり、とても身近な場所を走られているので、近いうちにご一緒にツーリングに行くかファミレスか何かでお話したいなと思っています。これ東京の後にお住まいのところが書いたんですけどね、本当お隣のお隣っていうところなんですね。嬉しく思っております。では続きを、バイク歴は24年、16に免許を取ってずっと乗っています。ラットさんと同い年です。ヤマハツースト好きで RZ、TZR、R1Z、RZR などに乗ってきましたが、今はルカティのスクランブラーが愛車です。今は5歳の娘がいて日帰りツーリングがほとんどですが、生まれる前は北海道に行ったり長野や福島などにキャンプツーリングをしていました。休みがシフト制で不規則なので、旅バイクの集まりとかブーバイクキャンプなどには行けてないんですけど、キャンプツーリング好きです。うちの兄もバイク乗り、兄はデュカティの119パニガールに乗っています。でして2人でたまにツーリングしたりしています。兄が私にバイクを、ツーストバイク好きを植え付けた張本人でして、小学生の時からRZ に乗りたがっている変な子供に仕立て上げられました。ついちょっと前までは兄は TZR を、私は R1Z を乗っていたのですが、維持の難しさなどから2人でドゥカティ乗りになりました。兄はレーサー寄りな人ですが、私はそっちも好きですが、キャンプツーリングも好きなので V ストロームは候補の一つだったのでとても興味があります。そんな40のおっさんですが、これからもラジオ楽しみに聞いていますので、頑張って続けてください。もし時間が合うならお会いしたいなと思っているので、メールと電話番号を送ります。ということでした。金木さん、本当にありがとうございます。ヤマハのツースト好きということで、RZ、TZR、R1Z、RZR、見事なツースト遍歴で、羨ましい限りです。 申し訳ない。ちょっと私、一時期離れてたって言うと変ですけども、乗ってなかった時期なんで、RZ と TZR ぐらいしかわかりませんけども、私も RZ は好きでした。で、特に7半キラーと言われた350の方が、まあ免許もなくてね、ただ指で加えてるだけだったんですけども、そっちの方が好きでした。で、今はドゥカティのスクランブラー会社。スクランブラーいいですね。あれ、モーターサイクルショーでしたっけ？またがった記憶があります。あ、違ったか？どこかで、あれ？どこでまたがったんだろう？ちょっと場所は忘れちゃいましたけども、そんな大きくなくって、あ、いいな、これ、なんて思った気がします。あと、5歳の娘さんがいる。ここも羨ましい限りですね。うちは、野郎兄弟で、なおかつ、せがれしかいないので、女の子、欲しかったんですけどもね。娘さん可愛いでしょうね、5歳じゃね。後ろとか乗せられるんですか？タンデムベルトをつけて。まあ、どうしても日帰りツーリングになっちゃいますけども、もうちょっと大きくなったら、これ、お嬢さん連れての、泊まりのツーリングも楽しそうですね。あと、北海道に行ったり、長野、福島などのキャンプツーリング。私は実はキャンプツーリングはまだ1回しか行ったことがないので、あんまり得意ではないのですが、様々な夢が広がって羨ましいですね。休みがシフト制で不規則という点では私も一緒です。偶然にブーバイクキャンプなど行けているだけで、本当、ああいう集まりとかもね、参加したいんですけども、大概言うのって土日じゃないですか。私も平日がほとんどなんでね、なかなか行けないんですけども、そのうちぜひお会いしたいと思います。またお兄さんも、こちらも119パニガーレ。これもすっかっこいいやつですよね、パニガーレってね。私の勘違いでなければ、世界一美しいなんて称号をいただいたバイクじゃなかったでしたっけ？もし間違ってたらすいませんけども、確かそんな記憶があるもんで。ね、二人でドゥカティ乗りなんてかっこいいですね。私は兄弟揃って自転車乗りですけども、しかもママチャリで。V ストローム、興味があったということで、申し訳ないです。V ストロームの話がね、ちゃんとできてなくって。何せまだ1年とちょっとしか乗ってないもんで、しかも、キャンプにも、先ほども言いましたけど、1回しか行けてないんでね。これから、どんどん勉強して V ストロームのお話もしていきたいと思います。で、本当、お近くにお住まいだっていうことでね、ぜひお会いしたいと思います。まあ、もう今からではね、ちょっと年末年始の忙しい時なんで、少し暖かくなってからですけども。そうそう、福島など行かれているようで、私はまだ福島は実は行ったことないんですね。福島自体は行ったことはあるんですけども、どうしても猪苗代湖の方とかあっちになっちゃうんで、バンダイさんの方には行ってないんで、ぜひツーリングの方もね、一緒にお願いしたいと思います。で、帰りは近くのグリーンピットでコーヒーを飲んで帰りましょう。金木さん、本当ありがとうございました。これとは逆にですね、黒学しっかりしろ、V トークしっかりしろというご意見もいただいています。まずは iTunes レビューの方に星は3ついただきました方からなんですが、題名はバイク系の話を。バイクの話だから聞けるのに鉄道の話なんかダメでしょう。聞く人が増えてから好きにしたら、今の喋りではバイク系の話以外聞けないということでした。続いてはもう一つブログの方に、こちらもお名前を伏せます。女子バイクを聞いてダウンロードするときに V トークラジオの存在を知りました。V ストロームに興味があり聞いてみましたが、バイクの話以外が多すぎ、ブログも項目でバイクを分けられないの？バイク系ならもうちょいバイク中心にしてほしい。話がないなら月3回もなくていいじゃない。更新しないとランキングから落ちるとかあるのか分かりませんけど、バイク好きが鉄道も好きっていう論理ないでしょう。続けてほしいので偉そうに言いました。皆さんの意見は違うかも。応援してます。それと短足なのですが、V ストローム憧れています。返信は結構です。ということでした。確かに、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組と歌っておきながらの、鉄道スペシャルの回は、早すぎましたかね。ここで聞く人が増えたらってお話なんですけど、逆に、まだ少ないから、ということで、ちょっとやってみたんですけども、逆効果だったようですね。この辺は、ちょっと素直にお詫びしたいと思います。あと、特に、 有名なね、旅バイクさんとか、楽園会さん、あと中山バイクラジオさん、そういう方のねポッドキャストをダウンロードしていて、その隅っこに載っていたこのね V ストロームと画像をね見ていただいて、あ、何か詳しく話してんだろうななんて思ってダウンロードしていただいた方、詐欺ってわけではありませんが、本当すいません。あ、本当先ほどもお話しましたけど、 V ストロームまだ1年ちょっとしか載ってませんので、特化したお話ができていません。まして機械音痴なので、メンテナンスもショップ任せっていうのも事実なんで、この方一生懸命勉強して、少しでも V ストロームの情報特化できるように頑張っていきたいと思います。あと月3回の更新の件ですけど、これは話がなくてもやらせてください。正直言いますと、私他のポッドキャストをやられている方と年齢が一回り以上違います。だから1回休むと月3回が2回に、2回が1回に、その挙句なんてことになりかねないんです。それはランキングは下より上の方がいいんですけども、上になって何かいいことがあるのかもしれませんし、ブログもたくさんの方により見ていただくと、なんか収入がある方もいるようなんですけど、そんなのやり方も知らないんですね。だって BGM を使用してるこれ会社からバナー広告をつけろってメールが来たんですけど、バナー広告って何、どうやんのって感じなんです。ブログの項目を分けてってことですが、少し悩まさせてください。だからといってひどい配信に付き合わすんじゃねえよって思われてしまいますよね。ですから少しでも番組の向上には努めます。重ねての応援を本当によろしくお願いいたします。少し話は変わりますが、おみ足がちょっとっていうことの話なんで、ちょっとこの辺は私も悩んだところなんでお話しさせていただきます。V ストロームは本当日本人体型に優しいマシンです。私もどちらかというとペンギンのような体型で、立位体前屈、体を前に倒すやつなんですけど、健康診断で80歳代を記録するほどの硬さなんですけども、乗って怖かったのはショップから自宅までの20分ほどだけでした。意外とガソリン満タンでも軽い車体です。こういうのをバランスがいいっていうんですかね。ニーグリップも意識をしないでさっと足を下げるとタンクを挟んでるっていう感じです。走り出す時もほんの少しだけアクセルを開ければスルスルスルって出ていきますし、この間ついうっかりっていうのもあったんですけども、3速発進に挑戦してしまいましたけども、それでも大丈夫でした。加速感も市街地あたりでは問題のないレベルかと思っています。以前ルイさんから教えていただきましたけどもね、エンジンの特性をそういうふうに変えてますよということですけども、本当に乗りやすい加速っていうと変ですけど、特に首を後ろに持っていかれるっていうこともないのでいいバイクです。あと停車するときなんですけど、シート高どうしても高く見えてますよね。そんなに気にしないで止まることができます。シートの形が内股にヒットするっていうと、これまた変な言い方なんですけども、実際にはいつの間にかお尻をずらしているんでしょうけど、なんだろう、本当にスーって感じで足を下ろせます。ただブーバイク群馬の時でお話したんですけど、やっぱり腰高なのは事実ですから、路肩が急激に下がっているところ、ここは本当に気をつけてください。おっとっとっとっとになって、華麗なる一本足打法になってしまいます。すると車体の重さがずっしりときますよ。どんなバイクに乗っていてもそこは同じかもしれませんが、普段そんなに重さを感じさせないっていうのと打って変わって、この重量感は半端じゃありませんでした。ですから、前の方にお仲間がいてもですね、油断せずに路肩はしっかりと確認して止まってください。実はこの前のマシン ER6F に乗っている時はもっと足つきは良かったんです。それでも右側に立ちこぎ半年で2回しました。V ストロームに乗り出しては1年経ってもそういうことがありません。ぜひ試乗してみてください。多分ハマると思いますよ。こっちの世界にようこそって感じです。さて第12回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、年内最後の配信いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですがお許しください。 番組構成もいまいちでございますが、ありゃ近くに住んでんじゃんとか、年齢も近いねというメールをお待ちしておりますし、黒学しっかりしろ、いや V トークラジオだらしないぞというメールもお待ちしております。隠したりせず紹介させていただきたいと思っています。もっともしっかりしろメールばっかりだとへこむので、その辺さじ加減が出ますけどね。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。 vtok ラジオのブログにもアドレスを記載させていただいてますので、ぜひご利用ください。 iTunes レビューの書き込みもよろしくお願いします。こちらも甘いご意見、辛いご意見も番組向上のためでしたら大歓迎です。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第12回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。皆さん良いお年をお迎えください。そして2015年本当にありがとうございました。